上の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。今回も前回に引き続き素敵なゲストをお迎えしております。
それではご紹介させていただきます。元フジテレビアナウンサーの長谷川豊さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、
は
い、
前回は話し方についてお聞きしまして、まあ、はい、話し方って言っても要するにマインドの問題だよねっていうことでしたよね。
はい、はい、もうケースバイケースですしね、ちゃんとその時その時に応じてですねリラックスして喋るのが一番じゃないかなというお話でしたね、
はい、そうですね。で今回は逆に聞くことっていうことでちょっとお聞きしようかなと思います、
はい、聞くという能力は私たちアナウンサーにとって最も大切な能力の一つと確かに言われています、うん、ただ多くの方々に誤解されやすいのはじゃあインタビューってどうすればいいんですかっていうふうに言われるんですけれども、はい、私たちの商業的なインタビューというのはちょっと普通の人たちのお話を聞くというのと違うんですね。
そうなんですね、
はい、私たちの仕事というのは放送を作ることが仕事ですから、私たちアナウンサーはアナウンスメントという日本語の力を使って放送を作ってるんですね。ですからディレクターがこういうインタビューが欲しいという言葉を引き出すためのインタビューということになって、どちらかというと誘導的なニュアンスも少し技術としてあるんです。だから私たちアナウンサーのインタビューっていうのをそのまま一般の方々が使えるかっていうとそうではないんですね。特に起業家の方々にとって話を聞くっていうシチュエーションは多分目上の方々にご挨拶に行ってどのようなお仕事されていたんでしょうかっていうことだと思うんですよね。
そうですね、
そういうシチュエーションの場合は多分聞き手に回るということになるんだと思うんです、
はい、
聞き手に回る最も大切なことは相手のことを大好きになるってことですね。話すときは自分のことを大好きになる方がいいんですが、聞くときは相手のことを大好きになることが一番大事だと思います。と言いますのも、こういう技術があります、ああいう技術がありますっていうね、いろんな指導方法って実はあるんですけれども、聞くということは完全にケースバイケースです、うん、私たちアナウンサーも外録という専門用語があるんですけれども、はい、街頭インタビューが最大の基礎で最大の応用だって言われますね。人によってそれぞれ立ち位置、喋り方、全部違います。地方によっても違いますね、
はい、
青森県で聞くのと沖縄で聞くのとまたちょっと違うんですよね。急いでる新橋のお父さんに聞くのか、それともお台場に観光に来ている子供たちに聞くのか、全部違うんです。
なるほどね、うん、
ただ一つ共通して言えるのは、相手に興味を持って相手のことを知りたいなと思うかどうかだと思うんですね、
はい、
多分起業家の方々にとってはこれまでの人生でいろんなシーンで聞くシーンというのはあったと思うんです、
はい、
特に恋人の方であったり、そうですね、付き合い始めて 1,2 ヶ月なんて言ったらねもう何でもかんでも聞きたい心の愛なんじゃないかななんていうふうにね思うんですけれども、
はい、
ね、心のどっかではちょっと前付き合ってたのはどんな男なんだろうななんていうふうにね本当は思ってんだけどでも、うん、聞けないみたいなねところがあると思うんですけれども、自分に興味を持っているということは伝わるもんですから、
はい、
ですから先輩方にお話聞きに行った時にその先輩方がどういう先輩なのかっていうのを少し、調べてから行くといいかもしれませんね。
あ、そうですね、やはりね、事前にね、
その先輩方がどういう異業をなされてきたのか、どういう性格の方なのか、もし分かれば少しとっつきやすいかもしれないですけれど、もしそうでないときはですね、もうとにかく無条件にその相手を愛する、
はい、
たまんないこの人超魅力的みたいな感じで行けばですね、単話はね十分聞けると思いますね。だって好きだったらその人のこと知りたくなりますからね、
はい、
はい、もうね、今私嫁さんのことなんてもう全く知りたくないですけれどね、付き合い始めの当初はやっぱりねいろいろ聞いちゃいましたからね、趣味は何なのなんてね、
はい、
趣味聞いて、あ、その映画見たことあるよなんてどうでもいい話で盛り上がるんですよそういうのは言葉の節々で伝わりますからね。
ああ、じゃあ例えばその方のことを、まあ、大好きだっていう気持ちでいくじゃないですか、
はい、
で気持ちさえあればちゃんとそれは伝わるもの、
はい、 驚くことに自然にできちゃうんですよね。本当に好きであればね、
はい、
ただ、うわこの人苦手だな、とりあえず名刺だけ渡さなきゃいけないからな、もうしょうがないから行こうかなみたいな、もうみんな挨拶に行ってるからもう話長えんだよなって思いながら行ったら、多分ね間違いなく顔に出ます。それを完璧にごまかせるのはね、やっぱりあのプロの役者さんと六本木あたりのキャバクラ嬢だけですね。キャバクラの方々お話うまいですよね、やっぱりもうね。ただキャバクラの方々はその、サラリーマンのですね、目の眼鏡の奥にある札束の方が見えてますから、やっぱりそれはやっぱりもう大好きという感じの方々もいらっしゃると思うんですけれども、でもやっぱり彼女たちは聞くのがお上手らしいですね。でもやっぱり企業家の方々にとって、多分先輩方にお話を聞きに行きますとね、間違いなく自分のためになると思います。
そうですね、
全く無駄な話ってのはないんじゃないかなって思うんですよね。そう考えるとやっぱり自分の未来にもつながりますし、これは有意義な時間過ごしてるわと思うと、根掘り葉掘り聞きたくなるかもしれませんね。
じゃあそこは変な言い方、頭で考えるところじゃない、
はい、
それで大丈夫なんですかね。
はい、普通の日本人にとってですね、20年30年生きてきましたってなった段階で、おそらく最低限のコミュニケーションっていうのはあらゆるシーンでしてきてると思うんですよね。それではないさらなるものを引き出そうと思うんであれば、もちろんのことではありますけれども、私たちプロのインタビュアーと同じように事前の準備というのが相当に必要になります。例えば私は競馬の実況並びに競馬の上記に対するインタビューもしていましたけれども、一つのレース G1 レースがありましたと、
はい、
その G1 レースの勝利ジョッキーインタビューの担当がつきました。3日ぐらいかけますよね。1分のインタビューに3日ぐらいの事前勉強しますね、
はい、
18頭の馬、その馬にまつわる過去5走6走の金走成績、上がり3ハロンに繰り出した足、そしてジョッキーとの相性、そのジョッキーと調教師との相性、性格、そのジョッキーの過去5年間分ぐらいの成績、これは完全に暗記しきった上でいきます。
なるほどね。
だからまあ1分のインタビューのように聞こえるんですけれども、実は相当準備と勉強をするんですけど、ただね、企業家の方々にそこまでは難しいんじゃないでしょうかね。
いやー、でも自信がないって思ってるぐらいだったら、事前にそのぐらいの気持ちでやるべきですよね。
そうですね。
大変ですよやっぱり。
まあね、覚えらんないですよね。
そうですね、じゃあ記憶できましたっていう風になって、その記憶できたっていう段階まで1段階だとすると、
はい、
次にポンと出た瞬間にパンと返せるっていう風にならないといけないんですね。これ第2段階までいかなきゃいけないんですけれども、
なるほど、
完全にものにするっていうところまでいかなきゃいけないんですね。それは時間がかかるんですよ。
そうですね、そうやって考えるとここまではさすがに難しいかもしれませんね。
そうですね、本当にもう徹底して聞くんだ、本当にもうその聞くことで何とかするんだっていうんであれば、確かにそれぐらいの準備は必要になります。でも大概の場合ですね、多くの方にコミュニケーションを取りたいっていう風になったらですね、それはもうその人のことを大好きになって興味があって、僕は私は何にも知らないんですけど、とにかく教えてください、そうなんですか、すごいじゃないですかっていう話になってれば、まあ大概をいろいろ教えてくれますよね。
なんか身も蓋もないみたいな話ちょっとなりつつありますけど、結構やっぱり大事なんですよね、そういうところがね、
は
い、
小学校時代にこういう風にしなさいよって言われたことが、結局大人になってからも一番大事だったりします、先生方に目を見て人の話を聞きなさいって言われたりとかね、人の話聞いてるときは黙って聞きなさいとかいうのが実は一番基礎にして応用だったりするので、実はそういう技術が一番大事ですね。
そうですね、だからついね、なんかすごいコツがあるんじゃないかって思いがちですけれども、はい、実はそうじゃないんだってことですね。
はい、とてもテクニック論で言いますと、私たちプロレベルの話になるとあります。それはあります。
はい。
相槌の打ち方一つにとっても、例えば誰かが喋ってる時にその喋りに合わせて、はいとか、って言ったら、これは編集しにくくなったりとかね。
はい。
人が話に乗ってる時は黙ってただ、ってうなずいて、喋りやすくはするけれども音声は聞き取りやすくするみたいなね。いろんな技術があったりするんです、実は。でも、そういうのは求められてないですからね、やっぱりね。企業家の方々にとっては本当に、もう普通に自然に、大好きな先輩であり大好きな友人と接する、そういう心境で人の話聞くといいかもしれませんね。
そうですね、
聞き方が良ければあこいつは見どころがあるやつだなんて評価が勝手についちゃうかもしれませんしね。
相手がもしかなり目上の方で、はい、そして相手が自分を引き上げてくれるような立場の方の場合はひょっとしたら今言ったような事前の勉強というのをしていくと将来の自分のためにはかなりなるかもしれないですね、はい、特に年上これはあくまで一般論と思って聞いていただきたいんですが、はい、バブル世代を経験している方々今でいうところの43、4以上の方々にとってはですねバブルの時代を素晴らしいですね先輩かっこいいですねって言われると、ヤンキーが昔自慢をするように咳を切ったように話しかけてくれる人は多いですね相当昔が楽しかったんでしょうね私たちの世代っていうのはねもう完全に乗り越えてね氷河期通り越して超氷河期っていう風に言われてた時代ですから本当にバブル期にねウハウハ言ってた人たちがね腹立ってしょうがないんですけれどもその本音はさておきですねその頃いやかっかっこいいですねみたいな素晴らしい時代だったんですねって言うと聞いてないことをね6リピートぐらい話してくれる方々が大勢いらっしゃいます
大事ですね、
はい、気持ちいい記憶をね思い出しながら話してくださってると思うんですよその人ね多分ね自分が6リピートしてると思ってないと思うんですけどねその瞬間は一旦ねとっても気持ちいいんで喋ってくれるかもしれないですね、
ええ、やっぱりそうやって相手をこう気持ちよくまあ気持ちよくなっていただいて、
ええ
情報もこちらもいただき
そうですね、ただ相手を気持ちよくさせようって思い始めるとややストレスになるかもしれないかなって考えるとそうですね体調面それからメンタル面が相当万全な段階でその技術を使っていただくとして通常はやっぱりもう好きな方にお話聞くんだっていうでそれが自分のためになるんだっていうマインドだとストレスがねそんなにかからないかもしれないですね
そうですね
話一つ聞くっていう立場に言っとってももう全然そのマインドで変わってくると
はいそうなんですね
やっぱりマインド、うん、
前回に引き続きマインドの話ばっかりになるんですけれども驚くなかれマインドでほとんどねマインドで8割9割決まってしまいますから
ああ、
はい、
そうですね
僕たちアナウンサーもテレビの前に出るときって本当に緊張したりインタビューするときって本当に緊張したりするんですけれどこれが良くないんですけれどね入社7年8年10年ぐらい経ってくるとね全く緊張しなくなってくるんですよこれが良くないんですけどねでもそういう時に限ってもう本当に力抜いてるんですけれどいい仕事してるよねって言われるんですよこれただ単に大学時代に友達とやってたまんまのノリでやったらいい仕事してるよねって言われる話になっちゃうんですよね
それはどうなんですかね
で一番ねそれがねすごくジレンマなんですよ一番準備してなかったんだけどなみたいなもう一番ほったらかしでやってんだけどなっていうのが一番評価が高いっていうねそうなると良くないんですけどでも本当に慣れることそれから気持ちの持ちようって大事ですから相手のことを思いっきり好きでいてあげてほしいなっていうふうに思うんですよね
はいそうですよね
慣れも大事ですからね、うん、やっぱりこういうことって、
はいうん、そうですよ本当にもう慣れなかったら何にもできないですからね、うん、話すこともできない聞くこともできない、うん、じゃあ慣れるためにはどうしたらいいかってもう爆発踏むしかないでしょ、うん、そうなってきたらやっぱり結局緊張してなかなかうまくできないっていうことになっちゃうのでそういう時はもう自己暗示ですね
まだトイレに入る
先週も言ったそうですね今度は自分で動画か何かを撮影しながらね最高お前最高本当最高って言いながら、自分のことを褒め続ける
褒め続ける
その目の輝きがたまんないって言いながら僕自分の目の輝きが大好きです
もう笑いをこらえるの大変です
でもまあ自分が好きっていう余裕がないと相手のことを好きって思えないですよね
ああそうですね、はい、それはそうなのかもしれないですね、はい僕はもうたまらなく自分のことが好きですけど相手のことはどうでもいい時はありますけどね、でただそういう時はもうこの人は自分の餌になり糧になってくれるんだみたいなグッジョブって思いながら、聞いてますけどね、
は
い、
まあ緊張しがちな方はねこのぐらいのマインドでいくのがいいってことですね
あんまり表面に出さない方向で、お願いしたいと思います。
はい。で、ここで、切りよくまとまったところで
。うまい。
はい。またお話を次回ということで。
はい。
はい、それでは今回も、元フジテレビアナウンサーの長谷川豊さんをお迎えしてお送りしました。長谷川さん、敦子先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。